はい、こんにちは、スピです。
どうもこんにちは、無限です。
どうもこんにちは、ガリューです。
はい、今回も3人でお送りしていくわけですが、
はい、はい、
なんかですね、今ネットで話題になってるんですけれども、
はい、
はい、
格闘ゲームのですね、キングオブファイターズが、ハリウッドで実写映画化されると。
はい、
さらに鉄拳、こちらもですね、
鉄拳もですか？
映画化されるということですね。まあ、ハリウッドネタ切れとか言われてましたけど、
はい、
ついになんかもう格闘ゲームをやり始めたぞみたいなね。
はい、
まあ、どうなるんですかね。
で、なんか一部キャストが流出してまして、
はい、
なんかもう全然違うぞみたいなで、ブーイングが起こってるんですよね。
ああ、それはきっと、ドラゴンボールの方にならないように。
そうそう。
そうですね。
まあでもね、格闘ゲームの実写映画っていうとね、もう B 級のイメージしかないんですよ、これまで。ちょっと前に、デッド・オア・ライブっていう、テクモのゲームあったじゃないですか。
はい、
ギャル全面に押し出して、しまいにはビーチバレーまでやり始めたっていう、水着がやりたいだけだろうっていうね、ポリゴンで。
はい、
あれも、まあ実写映画化されたんですけれども。
あ、されたんですか？
されたんですよ。
へ
ひっそり。おととしぐらいか。2006年ぐらいの作品なんですけど。これがまたひどい。なんかね、一応キャラクター的には3のキャラクター、デッドアライブ3がベースになってるっぽいんですけど、
はい、
テクモじゃないですか、あれ作ってるの。
そうですね。
テクモといえば忍者竜剣伝っていうことで、
そうですね。
竜はやぶさが出てるんですけども、
はい、
あの役を、ケイン小杉がやってるんですよ。
あれ
ケイン小杉といえばもう、カクレンジャーとかね。
カクレンジャーですよ。
ウルトラマンパワードにも出てますね。
そうですね。
最近はマンション借りないって CM やってますから。
いつまで日本語覚えるのかが気になる。片言をやめ、いい加減ね、もうそろそろ覚えてくれって、ね。
そこら辺に関してはアグネスちゃんと一緒ですよ。
あのキャラクターで売ってるからね、もう今更直せないってい
うね。
センチュリーワンって。はい。やってるんですけど、まあちょっとこれはね、本当に、なんだろうな、女性陣を、エロい人を揃えてやりたかっただけじゃないかって、
ね。ですよね。
まあでもそういう意味では、ある意味方向性としては、ゲームと一緒で合ってるっていう。
はい。
そう、完全にこう、なんだろう、そういうセクシーシーン目的の作品に仕上がってるんですよね。うん、だけど、今度のキングオブファイターズとかね、
はい、
その鉄拳に関しては、ちょっといまいち読めないっていうかね、鉄拳はかなり日本人キャスト入るっていう話なんですよね。
あ、そうなんですか。まあまあ、日本人系のキャラクター多いですもん
ね。多い多い多い、うん。個人的にはね、パンダとかカンガルーをどうするのかって映画では。
CG です、CG。
CG かな。
ロード・オブ・ザ・リングのゴラムみたいな。あんな感じの CG で。
そこまで金かけるのかなぁ。いやー。まあね、ちょっとそんなこんなでですね、実はですね、まあ格闘ゲームって言えばやっぱりでもスト2じゃないですか。
まあ、ストリートファイターですよ。
その通り。これがね、一番こうアニメ化映画化されてるということで、
はい、
ちょっと今日はそれの話をね、まあ、はい、お二人からするとね、1994、5年っていう半ばの話なんで、ちょっとだいぶ前すぎてね、
はい。
いろいろ覚えてないこともあるかと思うんですけど。
まあ、僕まだ幼稚園児とかですよ。
そうですよね。
ですよ。
はい。
まあ、ちょっと遡った話をしていこうと思いますんで。
はい。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
では、恒例のお願いしたいんですけど、
はい、
よろしいですかね。せーの。福岡アットラジオクロー。はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、さっき言いましたストリートファイター2のですね、このメディアミックス展開ということなんですけれども、
はい
はい、
一番印象に残ってるのは何ですか、ブルーさんとアリスさん。
実
自分が一番最初にやったのがスーファミのスイートファイター2。
はいはいはい。
なんですよね。
スーファミのあれでブレイクしましたね。
はい。
ですよね。ですよね。
その後スーパーストリートファイターとかキャラクターも増えて。
はい。
これがですね、映画になってるんですけど、知ってました94年。
ああ。なってた
いや実はですね映画よりも主題歌の方が有名なんですよ。篠原涼子が小室哲哉のバックアップですね、
はい、
愛しさと切なさと心強さとというテーマ曲でこれミリオンなんですよ。
あれでストリートファイターのなんかがの主題歌だっていうのは知ってたんですけど、
うん、
映画だったんだ
これね映画やってるんですよね。この時はなんか結構ね俳優使ってまして、
はい、
声優さんの代わりにですね、龍の役がですね、清水光次郎って、あの、ビーバップハイスクールとかね、僕は懐かしいんですけどね、
や
って
ました。ですよね。なんで？
で、ケンがですね、羽賀健二。チュンリーが藤谷美樹。藤谷美紀はですね、これルローニケンシンでも神谷薫の役やって、
ね、
ちょこちょこちょっと声優的なことやってたみたいなんですけどね、基本アイドルですから。で、はい、あとあのまあ、地味にフェイロンの役をですね、格闘家の船木さんがやってるんです、ね、パンテラスの
なんで船木さんなんですか。
これがね、でも なんですかね、やっぱりちょっと映画ね、全キャラ出さなくちゃっていうんで。
そうですね。
結構ね、こうあの、最初にこう、竜とサガットがこう戦うとこからスタートするっていうね、オープニングで、あの、自分も見に行ったんですけど、結構面白かったんですよ。で、この余生を買ってですね、あの、翌年にですね、
はい、
ストリートファイター 2V っていうのが作られたんですけども、
おっと、
はい、
これはあの、はい、レイアースの後にやってたんですけどね、1時半から。だからあの、なんだろう、今、日テレ系ってあの、コナンとか前やってた枠あるじゃないですか、
はいはい、
1時間ぐらいアニメの枠、
はいはい。そうですね。
あれの走りなんですよね。
あれの一番最初はストリートファイター。
そうなんですよ。あの、その前にもね、シティハンターとかやってた時期があったんですけど、シティハンターが終わってから、しばらくそこはもうなんか、アニメはもらえなかった時間帯なんですよね。で、これがね、また、ケンが、羽賀健二が、そのままスライドしてやってるんですけども。
なんか、ハマり役みたいな空気になってますね。違いますからね。
そういう感じになってるんですけど、これがね、ストリートファイター 2V はですね、みんな若くなってるんですよ。年齢が。17、8歳。チュンリーに至った15歳とかなんで。
遡ってるんですね。
そうなんですよ。ちょっとね、なんかその、昔の話っていうか、ストリートファイター2よりも、もっと前の設定になってるんですよね。で、キャラクターもなんかちょっと全然違う設定になってまして。
はい、
まあ、例えば、チュンリーはね、インターポールかなんかの刑事っていう設定がゲーム上であるんですけど、はい、ね、別に普通の女の子です、これ。
これからインターポールの刑事になるんですよ、多分。
出身がね、あと香港になってるんですけど、これもね、ちょっと、変わってますよね。
はい。
で、代わりにインターポールの捜査官として、バイソンが出てきます。
バイソン？バイソン？
あの、ボクサーのバイソン。
はい。バイソンが出てくるんですね。
はい。ただし、こいつは、あの、シャドルのスパイということで、ベガの部下なんです
けど。なるほど。
ですよね。ですよね。
あとね、でもね、ベガの部下として出てくるのは、このバイソンだけなんですよ。
え？
サガットは別に普通にムエタイのチャンピオンなんですけども、
はい、
八百長を断って、あの、無実の麻薬所持の罪で、牢に入れられちゃうっていう、なんか、かわいそうなキャラなんです
よ。そこから、結局、追人生が始まるんです
よ。そうそうそう。あとね、なんかその、前やった映画版の方では、なんか、剣を、ベガが洗脳して、こう、竜と戦わせるみたいな、話があるんですけど、こっちのバージョンだと、確かに、ストリートファイター 2V はね、竜が洗脳されちゃうのかな、なんかちょっと変わってるんですよね。チュンリーも洗脳されちゃうのかな、確か。
あれで、あれ、羽賀さん一人になっちゃう。
でね、この、ベガのデザインがね、当時ってなんか痩せっぽっちじゃなかったですか、
そうですね、
ゲーム版のベガ結構スラッとしてて、ね、これをアニメ版でこうなんか、 確かね、内海健二さんがやってるんですよ、声を。
へ
ぇー。あの、ラオウの声です。
ですよね、ですよね。
で、それで、あの、デザインがこう、なんか、どっしりとなんか、すごい、太ったんですよ、そこで。
逆三角形的な。
そうそうそう、ね。めちゃめちゃデブになったんですよ、ベガは。で、その後のゲームってみんな、こう、ベガってなんか、大柄になる感じ ね。そうそう。だから、これが天気なんですよ、この映画版のやつっていうか、このアニメ化が。
はい。
ベガをあんな風にしたっていう、
ね、ゲームじゃなかった
そうそう。でね、結構ね、キャラクターの扱いがね、不遇なやつは不遇で、
へ、
うん、もうちょっと全然出てこないやつもいっぱいいたっていうね。ちょっとかわいそうなね、
う
ん、あれなんです けど。
そうですね。
で、まあ、アニメはね、まあまあまあ、まだ、まあいいだろうみたいなね、はい、感じだったんですけど、実写版があるんですよ、さらにこれ。
実写、あ、この前深夜帯でやってました
よ。やってた。
やってたんですか。
ちょろっと見ました。
ストリートファイターで2も何もつかないんですけど。
ですね、
うん。これがまたすごくてですね。
はい。
まあアメリカ版なんで、いろいろ変更点があるんですよ。
ですよね、ですね、
うん。どうしてもこれ日本のものじゃないですか。
はい。
だアメリカ受けするように変えられてるんですけど、まず主人公が違う。
え？ん？リュウじゃなくて、リュウじゃなくて。
ハリウッド版は、ガイル大佐、少佐から大佐にしかも上がってる。ガイルが主人公ですね。これをね、あの、ジャンクロード・バンダムがやってるんですよ。アクションスター。
あらら豪華すぎるじゃないですか。
これでね、なんかね、いろいろ設定が変わってて、あの、キャミーっていないですか？
いますね。あの、際どいラインの子ですね。
そうそうそう。あれ、シャドルのこう、暗殺者っていう ね、設定じゃないですか。洗脳されてるわけ
ですね。そうですね。
キャミーは、ガイルの部下です。
あれなんか着てるものが一緒ってだけじゃないですか。
サンダーホークって言いましたよね。ティーホーク。
あ、はいはい、
あの、インディアンの。
はい、
あの人もガイルの部下
です。あらら。
ガイルどんだけ偉いんですか
大佐なんで。
大佐なんで。
まあまあまあ。
さらにですね、日本人キャラもいなまずいだろうってことで、キャプテン沢田とかいう謎の。
誰？
なぜこいつ？
キャプテン沢田。何なんですか
その名も沢田健也がやってるんですけど、そのまんまじゃねえかみたいな、ね、
もう
突っ込みたくなる設定満載なんですよ。はい、で、まあまあ、ガイルが主人公っていうのはまあ、しゃあないかなって、ね。
まあまあ、
アメリカなんでね。
妥協点ですよ。うん、
このシャドルも陣容が全然名前が変わってるんですよ。まず、ベガの名前がバイソン将軍に変わってるんですよ。
バイソン？
しかも
そう。これなんでかって言いますと、まあもともとバイソンって、まあマイク・タイソンがモデルのボクサーキャラじゃないですか。あれがちょっとやっぱアメリカでゲームとして出すときに、ちょっとやばいんじゃないかと、肖像権的に。っていうことで、最初だからこのバイソンの名前を変えないかってことになったんですよね。
なるほど。
で、最初バルログと交換しようと、したんですけども、バルログと交換する前に、ベガっていうのがですね、これがまああの、星の名前じゃないですか。
そうですね。
だから、織姫だから、要は女性的な名前だということで、これはあんまちょっと敵のボスとしては良くないってことで、つまりバイソンがベガになって、ベガの名前が今度バルログに移動して、
はい、
バルログがバイソンになったんですよ。だから非常にややこしい
ややこしいですよ。
ややこしい。
これね、で、バイソン将軍、まあ、便宜上バイソン将軍って言いますけど、ベガなんですけど、
はい、
このシャドルのメンバーがですね、変わってまして、
はい、
まず部下にザンギエフ。
ザンギエフ。
ザンギエフは頭が悪いんで、騙されて部下になってて、ひどい設定ですもん。
ザ・アメリカですよ。
そう。DJ。
ああ、いましたね。
いいね。ああ、
はい。
チキン野郎なんですぐ逃げます
よくいますよ。アメリカ映画にもも
うね、なんかね、いろいろね、そういう意味でね、おかしくなっちゃってるんですよね、設定がね。
あ、
で、肝心の竜はどこ行った？
そうですよ、竜と剣ですよ。羽賀さんはどこに行
った？羽賀さん、羽賀さん出てこない。竜と剣はですね、なんとルンペンやってます。
え？
賞金稼ぎをやってるんですけど、あ、こうなんか金がないんで詐欺師やってるんです、二人で。
え？落ちましたね。
落ちぶれましたね。
落ちぶれました。
落ちましたよ。
一応途中で正義の心に目覚めてみたいな、今更設定がついてるん
ですけど。そうですよ。なんか僕が深夜帯で、多分ラストですよ、見たのが。でもベガっぽい人いたんですよ。
うん、
で、それで、なんか、 まあ、白と赤の道着のやつがいいなーって思って見てたんですけど。
コソコソしてる。
そうなんですよ。コソコソしてるんですよ。え、こんなのあったんだ。でも見た感じ全部ストリートファイターなんですよ。で、やっぱりそういう映画ってその最後敵地に乗り込んでいくじゃないですか。だから乗り込んでいってるのは確かなんですよ。多分バイソン将軍、カッコベガは、
カッコベガ、
上にいるので、なんかそれっぽいことになってるんですけど、なんかガイルは出てくるわ、キャミーは出てくるわ。なんなんこれっていう。
もうね、むちゃくちゃなんですよ。あのバイソン将軍っていうかベガのこうサイコパワーみたいな、
ね、ありますね。
サイコクラッシャーってこう回転する必殺技あるじゃないですか。
あります、
ね、あれはこうなんかあの一応超能力みたいな設定があるじゃないですか。
す
映画は違うんですよ。
はい、あれあら
どうやって覚えるかっていうと設備があるんですけどシャドルの、
はいはい、
そこにガイルに叩き込まれて感電して覚えるんです。
あらそれって、タナボタじゃないですか。
やられたのに、うわーとか言って、電気でビリビリビリみたいな、サイコパワーが手に入ったぞみたいな、あんだそりゃみたいな、ね。
いや、最後、空飛んでましたよ。
感電して覚えるんです、もう。むちゃくちゃですね、これね。
そうですね。うん、
まあもちろん、これのゲーム版とかも出たんですけど。
ゲーム版あ、出たんですか
出ました。
あら。
この、ストリートファイタームービーっていう名前で、出て、ちゃんとキャプテン沢田とかも今。
ああ、キャプテン沢田。
キャプテン沢田。
最後、切腹する技とかありますな。無意味に。
切腹する技って自分死ぬんですか
ダメじゃないですか。
何がやりたいのかもはやわからない。
もう完全にネタキャラですよね。
これ、モータルコンバットって知らないですかね。
知らないですね。
昔アメリカで流行った格闘ゲームで、実写の人間を取り込んで、こう、動かしてる。それの、まあ、ストリートファイター版ってことで、実写を、こう、取り込んで動かしてるから、めちゃめちゃ動きももっさりみたいな。
もっさり
もっさり。
もうね、悲しくなるっていうかね、本人が見たら泣いちゃうぞ、これ、みたいな、ゲームだったんですけどね。そうそう、そんなのまで作られてってね、もうカプコン、えらい無駄金使ってるな、っていう感じだったんですよね。
だって、まあ、ストリートファイターって結構有名な格闘ゲームじゃないですか。
うん、
それの事業の末端でそんなことが起きてる多分ほとんどの人知らないですよ
もうねかなりむちゃくちゃだった
むちゃくちゃですよね
でやっぱりそれはちょっともうあの黒歴史にしたいっていうのが多分あって一応ストリートファイター20周年ってことで、
はいはい、
去年レジェンドオブチュンリーってことでまた別の映画
ありましたね、
はい、
あれはね一応まあ、あの自分が見た限りではそのストリートファイターの2の前の話なんですよ
ああ。
だから出てくるメンバーがすごい限られてて、
なるほど。
なんだろう、ナッシュとか出てくるんですよ。
あ、ナッシュですね。
はいはい、はい、ナッシュってあの、ガイルの友達で。
ですね、ですね。
ナッシュはベガにやられちゃうんで、ガイルが復讐にこう出るみたいな感じなんで、そのナッシュがいるってことは、ちょっと前の話なんですよね。あとね、こう、チュンリーが、ゲン。
ゲン。
ゲン。
あ、いますね。ゲン。
そうなんですよ。ゲンと会ってこう、格闘技を教えてもらってみたいな話の展開があって、結構ね、原作の裏の話を
忠
実にやってるんですよ。で、ゲンが師匠ってのはもともとあったんですよ、設定としては。でも、キャラクターとして出たのは、あれは多分、ゼロシリーズか。
ゼロかなんかで一気に増えたと思うんで。
そうですね。
そこら辺だと思います
よ。ゼロシリーズがあれちょっと前の話でしょ、
そうですね。
だからあそこで出てきて初めて。で、今、いるよね、確か、ストリートファイター4とかにもね。は
い、
だから、結構公式設定になったら、その弦が出てたりするんですよね。でチュンリーの昔の、こう、なんか、下段キックみたいなのが、弦伝暗殺客って名前で、やっぱり師匠が弦だって設定はもうその頃から残ってたのを、こう、一応こう、この映画で再現してるっていうことで。
なるほど。
で、さっき言ったように、このバイソン将軍。
カッコベガ。
カコベガ。言いにくいじゃないですか。はい、
そうですね。
だレジェンドオブチュンリーの映画では、一応ちゃんと日本版の吹き替えはベガになってるんですよ。
あ
向こうではバイソン将軍って多分呼んでるんだけど、もう両パターン取ったみたいな。
うん、もう日本は日本みたいな。
そうそうそう。
よそはよそ、うちはうち的な。そうそう
もうね、非常にややこしいこと
してるんですよ、ね。ややこしいですね。それも全ては黒歴史にするためですよ。
そうそうそうそう。だからね、結構、あの時なんであんな格闘、やっぱそんだけ流行ってたんだと思うんだけどね、格闘ゲームがね。
それだけめちゃくちゃしても大丈夫なぐらい売れてたんですよ。
まあでもね、格闘ゲームはね、どうしても難しいよね。なんでかっていうと、大体こう戦う理由があんまないから、トーナメントに出てるみたいにすると、はい、もうそれしか話のしようがないじゃないですか。
はい。
うん、
広がりようがないんですよね。
そうそうそうそうそう。
でもだからストリートファイターを映画化するのはおおマジかってなりますけど、まあ、鉄拳はですね、
ええ、
ゲームやってて思うのはやっぱり元々ストーリーがあって、うん、その上での戦闘でクオリティがあれっていう話なんで、
あれは主人公なんだっけ、鉄拳の場合は三島、
あ、風間陣だ、
風間陣、
風間陣か、風間陣は何なのあれは。俺ちょっとあんまりね、鉄拳は実は全然やってないんだよね。
すごいなんかめんどくさい、
めんどくさい設定ですよ。
確かに。
あれ三島なんとかと風間陣の関係は何なの。おじいちゃんいるでしょ、三島平八。
平八が要はまあ一番強いみたいな位置づけにはなってるんですよ、うん、まあ要は豪気みたいな、
はいはいはい、
ポジションなんですね、うん、で三島なんでしたっけ、あのお父さんの名前、
三島陣八、なんか
陣八はその、あの平八の上です、
平八の上ですよ。いや、とりあえずいっぱい出てくるんですよ。
そうです。三島
家が。三島と風間はどう違うのよ。ん？
変わんないです。だから、三島の、まあ、お父さんがいるんですけど、まあ、キャラクターにもなってるんですよ、これは。
うん、
なってるんですけど、それの子供が風間仁なんですけど、まあ、三島と風間って違うじゃないですか。
うん、
なんでかって、お母さんが、風間なんですよ。
これなんか、鉄拳1に、三島なんとかっていうのと風間なんとかってキャラがいて、その二人が結婚したってこと？
いや、そういうことじゃなくてですね、もともと別設定で、うん、その、三島のお父さんの方の、お母さんが別にいて、
うん、
そこから生まれたのが、ジンとアスカなんですね。
ジンとアスカ。あ、そうなんだ。
はい。で、それで結局、アスカはジンの顔を確か知らないんですよ。
はぁ、そうなんだ。
だからその、結局、これも何か、その前のストーリーとかで語られてるんですけど、お母さん死ぬかなんかするんですよ。で、まあ、今キャラクターとして出てきてないみたいになってるんですけど、
はいはいはいはい、
その要は三島一家、風間一家がその主戦になって、うん、そこに結局野心家みたいなのが来たりとか、うん、カンガルーが寄ってきたりとか、うん、パンダとかクマとか出てきたりとか、とかって して、まあ、要は肉付けされて
る。あれだって世代変わってたりしない？鉄拳ももう今になると。
そうですね。だからキャラクターがアホみたいに増えてるっていうのは結構ありますよ。
息子みたいなのとかいるでしょ、だ
ね。そうです。だから。
そうですね、いますね。
だから一番びっくりするのは、うん、デビルジンっていうのがいるんですよ。
いたね、なんか、
ラスボス的
な。羽が生えてるんですよ。
で確か、ビーム打つでしょ。
そうです。鉄拳シリーズって、ストリートファイターとかと違うのは、うん、ビーム系がないんです。波動拳とかがないんですよ。
あ、ないね。
飛び道具系がなくて、うん、全部肉弾戦なんですけど、うん、唯一、鉄拳でビームを放ってるキャラクターなんです。
あれはなんでデビルジンになっちゃったっけ？
あれはですね、確か、風間の血、か三島の血かどっちか忘れたんですけど、なんかそれが結局陣の中に流れてて何か覚醒して羽生えちゃったっていう、
そうなの、
そういう設定があるんですよ。
へ、
結構とんでもな系が、
とんでも系なんです
だからでも結局まあ結局なんか闇に染まっていく陣じゃないですけど、
はいはいはい、はい、
みたいなのがまあ4、今5まで出てる、
ね、そうだね。
でそれで描かれてるんですけど、
なるほどね。
で5になって当たるキャラクターが増えてるので、
あ、また増えてんだ。
はい、
はい、何でしたっけ、アメリカ系の、ボブとか。
ものすごい太っちょなキャラクターなんですけど。
はいはいはい、はい。見た見た。
一言で言えば俊敏なデブなんですよ。
早いの？
早い、ね。早いっていうか、まあ、動けるっていうか。
はあはあ、動くピザっていう。動くピザ。
なんかね、あれもなんかいっぱいキャラクター増えちゃって、俺、ちょっとやったことあったんだけど、テコンドーみたいなの使ってたんだけど、ファーランファだっけ、なんだっけ。
あ、いましたね。
あ、いますね。
ファランだっけ。
あ、ファランいますね。ファラン師匠出てきましたけどね、この前。
師匠とかいるんだ。
フォーかなんかで師匠が出てきたんですよね。
あれだってはい、マスク被ってるプロレスラーいるじゃん、キングだ。
キングです。
はい。
あれもなんか中身は変わってるんでしょ。
いや、キングのまんまなんですけど、うん、なんですかね。ブラックキングみたいな、なんかこう。
なんか、
アーマー
違うやつ
か。アーマーキングみたいなのが出てきて。はい、あれっていう。
結構キャラクターが増えて、うん、で、鉄拳ってあれなんですよ。ニーナっていう、暗殺者が。
はいはいはい。
あれは、あれだけのタイアップのゲームとかも。
あったね。
ニーナ・ウィリアムズ。
はいはい、はい。
で、それは、姉貴でアンナ・ウィリアムズ方が誰かいましたね。
あれ、昔、鉄拳ってなんかさ、必ず一キャラクターで、なんか、同じような性能で、衣装違うだけみたいな、なんか、こう、二人いなかった。その、キング、アーマー、キング、ニーナ、アンナみたいな。あれ、なんだったのかなと思って。
なんか、結構、なんか、ストーリー上の関係で、ライバルだとか、
うん。
そんな感じ。
いるでしょ。なんか、同じキャラいるよね。
います。だから、その、対応なすキャラクターみたいなのがないと、要は、 二つワンセットなんですよ。二つキャラクターで一つのストーリー
みたいな。別にあれ、竜と剣じゃないわけでしょ。竜と剣の場合、ね、同キャラ対戦が昔できないから、二人必要だったっていうのがあるんだけど、鉄拳はできるでしょ、別に。
できます、
できます、できます。
こういうのは似たような技のやつ二人も必要なのかな。
これがですね、似てないんですよ。
似てない
んですよ。格闘技、その主体のもの、テコンドーだったり、その空手だったりってあるじゃないですか。全部違いますよ。
あ、全部違うんだ。はい、へぇー。じゃあ絵がに、絵っていうかそのモデリングが似てるだけなんですか、
はい、はい。
動きはもう全然別なんだ。
別ですね。
でもなんかカンガルーのライバルとかもいなかったっけ。
カンガルーのライバル
はいなかった、ね、パンダのライバルとかいなかった。
パンダはなんか、パンダだけ選ぶのと、でまたパンダやったらクマが出てきたり。
そうそう。
パンダで、ボタンがあって、別の、その、普通丸ボタンを押すところを四角ボタンとか押すとパンダになるんです
よ。あ、そうなんだ。
最初クマ。
最初クマなんだ。あれも誰かのペットでしょ、確か。誰かのキャラ
の。そうね、女の子だったんですけど、名前が出てこないですよ、ね。
なんか格闘家じゃないですけど、なんか。
可愛い感じの、
そうです。
女の子のペットですね。
はいはい、多分、クマの話は、パンダに恋をしてどうのこうのみたいな。で、なんか強くなったら、なんかあいつに惚れられるんじゃねえかみたいな、頑張ってるんですよ。
あ、そうなの？モテるために頑張ってんの？クマが。
それでなんか世界的なトーナメントに出て優勝しちゃうっていう。
すごい話、ね。
全員、なんか野望があるんですよ、なんかキャラクター一人みたいな。
だから、その、主戦軸にいる人間は野望っぽいんですよね。ものすごく。
なるほどね。
ただ、末端キャラになるとちっこい野望なんですよ。借金返すとか。
ああ、なるほどね。なんかそういうやつってこう、あれでね、映画化されたりした時とかの扱い不遇になるよね。
そうですね。
主軸じゃないやつってね。あ、もう時間の都合でバッサリカットみたいな、
ね。はい。福岡アットラジ袋。